ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介します。この度日経 BP から仕事と子育てが大変すぎてリアルに泣いているママたちへというご本をお出しになりました小島恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。ようこそいらっしゃいました。
はい、
はい、
嬉しいです。また読んでいただ
いて、もういつもオーストラリアから出稼ぎで日本に来て
そうです、行きたいでございます。
バッと仕事をして、
はい、
うんうん、お金を役立ててると。
そうです、そう
です、ね、オーストラリアだよね。
そうです。
今火事が、
そうなんですよ
何あれどうなってるの、
ね、本当に深刻で、
うん、
私が家族と暮らしてるのは、うん、オーストラリア大陸の左端のパースっていうところなので、
都会だよね。
シドニーとは逆の方です
ね。そうですね、うん、
はいは
い、シドニーとは反対側なんですね、うんうん、はいはい、なんで今回の火事とは、うん、距離は離れてるんですけ ど、うん、でもやっぱりもうそういう問題じゃなくてですね、うん、毎日やっぱりあのニュースで、うん、本当にこうもう持ちきりというかですね、うん、もうみんな胸を痛めていて、
コアラの鼻が焦げててね。
そうです、うん、もうやっぱりすごくこの燃えてる面積もね、うん、今その韓国の国土と同じかそれ以上、う
ん、そんなに燃えてるの、
1000万ヘクタール以上が燃えてしまってですね、まだ燃えてるんですね、
う
ん、
まだ燃えてる。
でこの後もまだ夏が続くので広がってしまうかもしれなくて、
うん、そうだよね、今夏だもんね。
そうなんです。でそこに今雨が降ったので、うん、あ、火事収まってよかったね、収まりそうでよかったねって思ったらですね、うん、やっぱりその焼け野原になったところに雨が降ると洪水が起きてしまうんですね、うん、そうなんです。でそれがやっぱり深刻な自然へ の、 その、被害だけでなくて、そこでやっぱり暮らしてた方々っていうのはもう本当にこの先どうしていいのかと。
過去例を見ないほどの規模なんですね。
そうなんです。もう山火事は毎年恒例なんですけど、うんうん、こんな規模のは前代未聞で。
あ、そうなんだ。
本当にね、
アマゾンといいね、本当に怖いですね、火事。
やっぱり
小島さんはこれはやっぱりある意味気候変動の、
はい、
問題と関係があるとお考えですか。
はい、うん、私はその報道を見ててもそう思いますね。自分の肌感覚でもそうだろうな、うん、日本の台風もそうですけど、
うん、
やっぱりオーストラリア国内でもそのスコット・モリソン首相に対しての批判が強まっていて、初期の対応が遅かったとか、休暇でハワイに行っていたとかっていうことに加えてですね、やっぱりそのじゃ日本もそうですけど、オーストラリアってやっぱり温室効果ガスをものすごくたくさん出している国なので、それを減らしますっていうふうに政策転換してほしいと思っている人がいっぱいいるのに、やっぱりモリソン首相なかなかそこまでは踏み込まないので、
日本もオーストラリアもなぜそれができないんだろうね。
でも結局自分に戻ってくるのでね、そうやって今しかないのになぜっていう苛立ちが、本当オーストラリア国内では本当にそれでデモが起きたりしているので、かなり高まってますね、首相に対する批判は。
なるほど。それもありましたけども、今回は仕事と子育て大変すぎてリアルに泣いているママたちへという、これはエッセイを綴ったものですか。
そうです。日経デュアルというウェブでずっと連載していた、5、6年分のエッセイですね、一冊の本に、
はい、
なんか最近小島さんといえばこのエアリコンということがですね、うん、すごく話題になってて、私も記事で読みましたけど、いやエアリコンって意外と今まで言われてこなかったですよね。
そう、なんか、いろんな言葉があって、卒婚とか、
卒婚はあった、
そう、いろんな言葉があって、でもなんかなんとなく自分の気持ちにしっくりする言葉がないなと思って、エアギターってあるじゃないですか、
はい、
ギターがある振りで熱演、
そう、それで私もエアセックスを提唱してたことがある
んです何それ、すごい興味深
いやでもエアリコン、
はい、
そうなんです、うん、つまり、私と夫は法律婚をしているので、はい、法律上夫婦だしね、
そうですね、
で、家族4人で、家族仲もすごくいいんですけど、夫と私の間で、私にとって夫にやっぱりこうどうしてもこう納得がいかないというか、なかなか夫との間でこう、意思疎通ができないなと思 う、 こうことが16年間わだかまっていて、でなんかもう子育ての終わりが、
ね、小島 の、 暮らしには想像もつかないことが自分でたくさん起きてるよね。いやいや それは結婚しますはいいんだけど、オーストラリアに行くことになりましたっていうのもね、みんなびっくりしたし、
まあね、
うん、でしばらくして東京で会った時には旦那さんは会ってたら、うん、優雅に生きてますっていうオーストラリアで優雅に生きてますっていう、あのやりたいことをやってますみたいな、まあ稼ぐのは私ですみたいな、
あれだって、
まあまあお前のとこもそうだけど、まあそれ前まではだって頭の中で描いていたのはなんかこう、まあ旦那さんも仕事してくれてみたいなことを最初思ってたよね。
そうです、2人とももうテレビ業界で働いてましたから、うん、そうそう、絶対東京からね、うん、もう引っ越せないし、うん、ずっと東京都心に住んで、うん、子供は多分中学受験して、うん、日本の大学出て、うん、っていうふうに思ってたのに、めちゃめちゃ思ってました。
そう、私もある程度のところでお仕事を辞めてとかね、
はい、うん、まあ仕事はね、あのしてようと思ってたけど、うん、でもその外国に住むとかありえない、もう、うん、あの考えられない、
夫が仕事辞めちゃうとかありえない、
ありえないと思ってたけどやめたかと思って、でもやめたなら何かできないことができるはずと思って、まあ外国に引っ越してみたんですけど ね、まあ、でもなんかずっとその夫と、まあ、2000年に結婚したから、今年で20年か、おい、
はい、
ま
あ、おいおいおい20年か、おい、
ね、ね、でそのやっぱり過去振り返るとね、ずっとこうあの解決しない、あの、はい、あれじゃない、夫婦間ってさ、人に説明するとそれが何なのとかさ、
そう
ね、そんな話みたいなことがね、
あの小島さんの記事にあるんだけど、その、うん、旦那の取った行動の中で、その16年前のね、うん、もうどうしても許せない行動があると、それをね、うん、今でもやっぱり引っ張ってらっしゃるわけで、うん、でそれ、その16年前に起き、そのどうしても許せない行動ってなんだろうなって、やっぱ多分あの記事読んだ人、私も含めみんな思ってるんですけど、
そうなのね、うん、きっとそうだろうなと、
何やらかしたの、
何なのそれ
それはね、うん、もう説明すると長くなるっていうのと、うんうんうん、あとまあやっぱりそのまあ、夫は今反論の手段がないのでね、
はいはい、
夫も例えばメディアに出てる人だったらいいけど、ね、彼に反論の手段がないのに、うん、彼はこの方になりましたって一方的に私は言うのはちょっとあんまフェアじゃないな、
うん、そうだね、それは正しいね、
うん、なので、まあ、具体的にっていうのはあの書いてないんですけど、うん、ただ、まあ、私の個人的な価値観に照らして、うん、あのすごいこう抽象的な言い方をすると、うん、人間に対する眼差しが彼のやったこと、うん、そうなの、
うわ、抽象的だな、
抽象的すぎるでしょ。でもね、もうあの本当10文字以内でまとめなさいって言うと、うん、人間に対する眼差し、
わからない、
どうしても許せないと、うん、その彼のやった行為にね、
ね、それね、
例えば何かの事象があった時に、うん、まあ、夫ってこんな人だったのかしらって、
そうなの、そうなの、
改めて気づいちゃったと。
そう、
で、ね、いや、でも確かに、うん、なんかたった一つでも、うん、その人の人間性そのものに関わるようなことであれば、うんうんうんうん、もうあっという間に嫌いになるってありえますよ、うん、ありえますけど、うん、でもね、分かんないのが、うん、私多分そういうことがあったらもうそこでもうさよならをしてると思うんです、私なら、
う
ん、
そうよね、
うん、
そう思ったんだけど、
あなたはね、あなたは一回さよなら
してる、さよならしてます、私
今度2回目はね、ちょっと考えてる最中だから
いやまあね、2回目ね
いやだけどあれじゃない、例えば具体例で言うとさ、ね、なんかこう一緒にレストランに入った時に、うん、ね、なんかボーイさんに対してなんかこんな存在な口を聞く男だったのかみたいな、
もうダメです、ダメです、
そう、うん、ことがあるじゃない、うん、わー、早く持ってこい、こらみたいな、
びっくりするとね、そういうことある、
そういう時にあるとちょっとびっくりしちゃう、
そういうの見れたらダメです、
それがね、じゃあね、それを10としたらね、うん、まあそれ1000ぐらいな感じだったのね、
ちょっと待って待って、どんだけすごいことなの、
でもきっとね、全然違う人にとってみたら、うん、そんなのよくあることじゃんとか、
あ、そう、
うん、全然大したことない、私全然気にならないって人もいると思うので、
でもあなたにとっては人間の根源的な問題として、
ね、
どうしてもそこは譲れないっていうことが16年前にあったのね、
ね、はい、お聞きの皆さんもあるでしょうね、うん、そう、お宅のご夫婦にもあるでしょう、そういうこと、うちにもあるんですよ、
いやいやいや、はい、でもそれで別れない選択をしながらも、
まあ、子供がいたんで、うん、生まれたばっかりの子供がいたので、うん、私もあの離婚したことがなかったから、うん、あ、もう初めて子供を産んだ上に初めて離婚とか初めてハードル高すぎと思って、
うん、あ、そうだね、
うん、それでもとりあえずなかったことにしようと思ってね、あの子供も2人産んでずっと我慢してきたんだけど、うん、やっぱりなんかある時パカッと蓋が開いて、うん、この問題をどうしても解決しないと、子供がね巣立った後、うん、もう一回二人の関係に戻った時に、うん、あなたとうまくやっていけないと思うって言って、うん、ずっと話し合いを続けてきたんですけどね、うん、あまりにもやっぱりそのこれは夫個人の問題じゃなくて、うん、多分社会構造的な問題で、男の人って自分のことを語る言葉を持たないんですよね、うん、自分のことを語る練習をしてきてないから、
うん、
なんかどうしても
の社会の中の一員である自分にでしか語れないよ ね、
そうですね、
男は
だ自分のやった、うん、こうみっともないこととかさ、自分の個人的な弱さを、うん、感情も交えて言葉にするっていう訓練をしてないので、う
ん、彼はね、
うん、彼もあとやっぱり社会的にもそういうことをしないのが男らしいとされてきてるしさ、うん、なのでなかなか会話が成立しない中で、うん、じゃあちょっとね、うん、もう子育ての先も見えてきたから、うん、あと今中3の息子が大学に入るぐらいになったら子育て実質終わるから、うん、だからちょっとその時には、うん、今の状態の私はあなたとはお別れしたいと、うんうん、なるほど、でその気持ちを理解してくれと。
ちょっとだけさ、うん、疑問を挟むけど、うんうん、小島のさ、その持ってるさきつい性格ラジオ番組でき
ついかな私
わ かんない本にはわかんないかもしれないけど、
きつくない、きつくない、
本にはわかんないかもしれないけど、きつかったのよ
きつかったっけ。
きつかったよ、うん、まあ俺は別に好きだったけどね、そのきつさも含めて小島がねとっても魅力的なわけでもちょっとしたことでカーンと燃え上がったりさ、
う
ん
う
ん、
それはエネルギーがあるっていうことで、
ね、いやだからいいんだよ、ね、いいんだよ、だからいいんだよ、そういう君自身のことも分かってて、うん、あえてのことなのかと、ことを聞きたいわけよ。
もちろんです、うん、それつまりね、うん、私には全くね、こう、うん、私は素晴らしい妻なのに、例えばね、例えば私は素晴らしい妻で何も落ち度がないのに、うん、あの人はろくでもないから、うん、もう当然別れて当たり前よねと思わないです、うん、彼にも言い分もあるだろうし、うん、彼だっていろんな傷ついたりもしただろうと、はい、ただ、夫婦の間って、うん、私はこう思いますっていう以上のことって言えないんですよね、うん、なんでも私としてはごめんなさいと、うん、私としてはあなたとは今はそういう気持ちなので、うんうん、とりあえず離婚したいっていうことに関しては、うん、分かってほしいと、うん、言ったら、まあ、彼は分かったと言ったんですが、
う
ん、
よく分かった、
うん、はい、もう何年かかかりましたよ、うん、6年越しぐらいでやっと分かった、う
ん、ずっと話し合ってるんだ。そうです。
たださ、うん、小島の場合ちょっと違っててさ、稼いでるのは小島の方じゃない。
そうなんです。
そうなってくると、うん、まあ、亭主が稼いでるにはね、別れ、ま、女房から別れましょうって言ったら、ああそうかになるけど、こう稼ぎ手が君の夫にしてみれば、まあ、いなくなっちゃうわけじゃ
ない。ってことは結構仕方ないですよね。それはだから、彼にと
っては、その夫だってやっぱ40かもう50かそのくらいだった
。50過ぎです。だからやっぱり時間が必要ですよね、うん、急に別れるって
言
ったら、
そ手に職がないんだ。
そうないから、オーストラリアでもう本当にもう、うん、路頭に迷ってしまうので、うん、だからやっぱり子供が巣立つまでの何年間っていうちゃんと時間も、うん、区切ったし、うん、でその何年後に、うん、つまり今の心境では離婚するつもりだけど、うん、何年後にもう一回考えましょうと、うん、ただその時にまでで先延ばしねっていうんだと良くないから、うん、今のところ離婚することには、まあ、合意が成立してるっていうことを明言した上で、うん、もう一回その時に答えを出すから、うん、あなたもこの数年間をそのつもりで自分なりに準備なり してねってしたら、なんか彼もハッとしたみたいで、うん、なんかこう勉強を始めたり、
何の勉強だろう、
うん、なんかまあ資格を取りたいみたいな、
それがエア離婚
という、まあ、我が家の場合はね、そうです、エア離婚です。なんで家族すごく仲が良くて、うん、この間もみんなで、うん、タスマニア島に旅行に行ってきたし、うん、
家族仲いいのにダメなの、
家族
仲、また16年前のは絶対許せない、もうどんなことしたって許せない、
仲いいのに。
だってさっきの例えの1000倍って言われたらさ、うん、それはすごいことだと思うぜ。だって
私にとってはね、1000倍の、うん、でもだからね、例えば 100% 誰が見ても24時間365日クソ野郎だったら、むしろ話は簡単なんですよ、うんうん、そうじゃないの、彼すごい親切だし、うん、優しいし、うん、子供たちのいい父親だし、うん、私のこともものすごく大切にしてくれるんですよ。
もうそれだけ聞けば十分な気がするんだけど、
だけどその同じ人間が、うんうん、あんなことをしたんだって、それについて、
でも16年前だよね、
うん、でもそれについてずっと尋ね続けてるのよ。その時何を思ったのか、今どう思ってるか、うん、でいくら尋ねてもよくわからないんだ、うん、今わかった気がするけど言葉にはできないって言って、うん、やっぱ答えてくれないのね。
彼が心の底から悔いて謝ってくれたらよかったのかな、
うん、うんとね、謝るっていうより、うん、ちょっと変な言い方だけど、うん、苦しんでほしかったのかな。それは私のために苦しむんじゃなくて、うん、彼が、
まあ、人間として、
うん、彼が、うん、まあ、すごい冷たい眼差しを向けた相手に対して苦しんでほしかった、うんうん、だけど、うん、あなた苦しんでるの、苦しいの、苦しくないならなぜなのっていう話題にどうしても答えてくれない、 でそれ彼は逃げてるのか避けてるのか答えられないのか、
いや答えられないんだろうよそれは、うん、
だから苦しいと思います彼も。
ああそうだろうね、うん、
だからね彼個人が例えば頭が悪いからとかね、うん、性格が悪いからっていうよりも、私やっぱりこの20年近くこれを続けてきて思うのは、うん、やっぱりこ の, あの社会構造的にね、うん、あの男の人に感情を見せるなとか感情を語るなとか、あるいは自分の弱さをなかったことにしろとかっていうメッセージが世の中のいろんなところにこう埋め込まれていて、
うん、男らしさ女らしさ
男らしさ女らしさで言うとね、うん、その、うん、でその男らしさのある種のこう縛りの中で、うん、あの本当にその言葉を失っちゃう、うん、最初から持ってた言葉は失ったんじゃなくて、言葉を持つ段階からもう持つなって言われてる人たちって、うん、やっぱり急に語れって言われても語れないんだな、
そこまで分かってるのに許せないの。
そこまで分かってるんならな、うん、こういうなんかちょっと許せそうな気がするけどね、うんうん、だから、うん、なんか話聞いてると、でこうそういうこととはもっと別の次元のなんか冷たい眼差しみたいな言葉に表れてる何かのような気もするけどな、
うん、すごいさすが大竹さん、もうすごいな、うん、そうだと思う、今気がついたっていうか、うん、まあそれは本の中にも表れてることかもしれないけど、うんうん、つまり私の彼に対するどうしても納得できない怒りっていうのは、うんうん、あのまあ今この世の中でその女性として生きてる時に、その男性に対して自分が溜め込んできた怒りとやっぱり大部分重なる部分があるので、うん、でそのそれはあのそれをじゃあ彼にね八つ当たり的にぶつけるのっていうのはすごく不毛だしフェアじゃないし、 だからなんとかこう世の中に建設的な提言の形で出したいっていうふうに今までもやってきました、今もやってます。でもやっぱりね、男と女ってこと子として向き合った時にはそういう理屈を飛び越えたその理の部分で許せない自分と情の部分で許したい自分との葛藤がもう苦しくて苦しくて、うん、その葛藤が苦しいから一回ちょっと別れるっていう形で関係 の、うん、あの形を変えたいっていうのが率直なところかな、
うんうん、でそういう風に決めたら楽になったんだ、
うんうんうん、そうなの、うん、それでちょっと夫婦仲がお互いにちょっと楽になって、
うん、あでもさ、はい、その選択がね、はい、こう今小島の取ってる選択がね、いいか悪いかまだ分かんないよね。
そう、分かんない。
ここが難しいとこでさ、うん、だってさ、そこまで、まあ、その16年前のそれが、ね、トラウマになってたに、うん、あるにせよないにせよ、そう、ね、子供が小さいからとか言ってたけど、逆な言い方すればだよ、もっと早く、まあ、男も年食うしね、
はい、
もっと早く別れちゃった方がもしかしたら、まあ、小島は残酷な女だって言われるかもしれないけど、別れた夫にとってはそういう選択も あるんじゃないかなって 俺思っちゃったけどね。
そうね、うん、多分ね、あの大竹さんはやっぱり男性だからこう、うんうん、今の旦那さんの立場に立つと、うんうん、多分すごくすごく怖いと思うんですよ、うん、今の稼ぎ手である妻の。
いやだからそうさ、そういうことなの、うん、ね、俺もう稼がない、ね、俺も若い頃稼がない男だったから、うんうん、もうその見下り犯が怖いの怖くないのって、
う
ん
う
ん、
いやだと思うよ、
だったら早くしてくれみたいな、うん、次の女見つけるからみたいな、
うん、あでもそれは夫にも話してます。つまり、うん、だから時間的なあの、うん、何年もあるのでね、その間準備もできるし、うんうん、それから好きな人ができたら、うん、あの好きになってくださいと、
うん、でもできないかもしれないし準備が整わないかもしれないないけど、それでも
それはだからその
それは彼の責任なのか、
うん、それはだから子育ての手が離れた時にどういう状況になってるかですし、うん、じゃあその時に彼が準備が整ってなかったのがどういう事情でなのか、うん、それあの逃げ回っててそうなったのか、やっぱりいろいろやったけどうまくいかなかったのか、うん、でもやっぱりその人がいろいろ必死にチャレンジして失敗してそれでも頑張ってっていう姿を見るとやっぱり胸打たれるし、うん、あその人のいろんなものが分かったりしますよね、うん、だから、うん、そのこれからの4年間、うん、答えが出てからの猶予期間の4年間をどう過ごすのかっていうところで、うん、多分お互い答えが出るのかなって、
うん、相手の姿を見て、そうだね、だから、まあ、逆に言えば これからの4年間の方が、まあ、ちょっと大事なっていうか、なんかこう話が進んでいく要素がたくさん詰まってるような気がするよな、ま
あ、なんて言うんだろう、うん、あのにこう似たようなでは全然ないけれど、やっぱり逆の立場のこうママ友なんかいるわけですよ、うん、こう夫婦仲が微妙な、うん、でも専業主婦で、うん、でやっぱりね、そうなるとどうしても稼ぎ手側に別れるか別れないかの選択権があるのね。
うん、
そうそうそうそう、うんうん、そうなる
とフェアじゃないのよ。
だからそんな気がするんだよね、うんうん、だからこう稼いでない側っていうのがどういう立場なのかちょっとこっちも分かんないよな。だってな、自分が稼いでる方だからな、
うん、いやでもそれはもちろん分かりますよ、うん、自分が学の立場だったらすごい不安だから、うん、でもだからそれ、まあ、あんまり言うとこう、うん、あの夫の状況がどんどんこう具体化しちゃうので、うんうね、彼のプライバシーの問題になっちゃうけど、うんうんうんうん、でもじゃあその人がどういう事情で働けないか、うん、例えば専業主婦の方だったら、うん、本当にもうあの人によってはね、うん、あのもう全然働いたことがなくて、うん、今更働けって言われても本当に難しいし、うん、あの日本の、ね、雇用の状況を見ても、はい、そういう女性の雇用って非常に厳しいじゃないですか、うん、ですっていう状況に置かれているのでその人が働けないっていう場合と、うん、あと人によってはですけど実は働こうと思えば働けるっていう選択肢が手にあって、うんうんうん、だけどまあいろんな本人の理由で働かないという選択をしている場合もあって、あなのでそのやっぱりそこはすごく個別のねいろんなやっぱり事情があると思うんですよね、
う
ん
そうだね、う
ん、でそれはある時点と例えば1年後の時点でまたそういう状況も変わってるし、うんうんうんからね、うん、もうすごくその辺も ある種これからの4年間ってだから本当にこう、うん、刻々とあの状況が変わるんだと思います。
そのこの状況って、うん、例えばあの小島さんの本の中にねあの手元にうなるほどお金があればこんな風に悩まなくていいのにみたいなフレーズがちょっと入ってたんだけど、うん、でもじゃあこう例えば本当にお金があったら解決してます？
お金は
状況変わってます？例えばもっと早く離婚してるとかものすごくいっぱいのお金があったら変わってるのかな。
どうなんだろう、どうなんだろうな。
あなあ難しいよね。たださ、うん、こういろんな夫婦がいてさ、うん、ここのいる太田さんなんかねもううちの仕事全部一切全部自分でやってそれで仕事に来てまたうちに帰ってまた全部仕事してそれでいやもうそれでも
働きもんです。
それでもこうずっとあの妻をね玉木さんだっけなんか知らん大事にしてらっしゃる、
はい、大事にしてらっしゃる、
うん、大事にしてらっしゃるっていう方もいらっしゃるし ね、 いやだから本人の性格もねもう関係するし、あともう一つはその絶対的にさっき倉田が言った相手が弱者みたいなこともあるわけじゃん、
うん、
あ例えば年取ってから、まあ、男でも女でも相手方が弱者になることはあるじゃん、うん、だそういった時もなんかこう考えなくちゃいけないしね。難しいよね。
あの今回だからちょっと、うん、あって思ったのが、うん、もしかしたら逆のケースっていっぱいあったのかもしれないと思って、
うん、
あの専業主婦の妻がいて、うん、で夫である自分が、うん、実は妻に対してすごくすごくいろんな辛い思いがあって、うん、本当はずっと一緒にいるのが辛くてしょうがないと、うん、だけど彼女を放り出したらそれはもう、うん、彼女生きていけないから、うん、
絶対あるよ
っていうことはいっぱいいっぱいあったんだろうなと、うん、でそれが
あるある、
あのいい形で、うん、あの収まることもあれば、うんまあ、最悪の場合は本当はお前なんかと言いたくないのにお前は失ってやってるんだみたいなひどい態度になってしまったりすることもあったのかなっていう、ねうんうん、
あるよ。もう身近な例でも私の周りにもいるいる、
うんうん、なのでやっぱりこうそうね一般化するのはすごく難しいけど
難しいですけどね。ちょっとあの時間が来ちゃったんで、うんあのうん、本のご紹介させてくださいね、
う
ん、この度小島恵子さんが新しいご本をお出しになりました。タイトルは、はいうん、仕事と子育てが大変すぎてリアルに泣いているママたちへ、
うんうん、
こちらどんなご本か、はい読んでいただいて、うんぜひぜひ、
う
ん
そうですねうん、今ここで話した話の、はいうん、あなるほどそういう意味だったんだみたいなのがいっぱい書いてあります、
はい
い
いところもあってね子育ては人を成長させるのかっていう章があるんだけど、はい、その中ではね過去にこだわり未来に怯える私をいつも現在に引き戻すのは子供たちだっていうふうに書いてあったね。
なんか相当こう、うん、ギュッて詰まったご本ですよね、うん、読み応えあります。
相当悩んだっていうのが、はい、よくわかるな
日経 BP から税込み1540円で発売中です、うん、さらにもう一冊、うん、足をどかしてくれませんか、うん、メディアは女たちの声を届けているかというご本も発売中です。
すごい小島らしいタイトル
仲間と出しました。
男性中心に作られている日本のジャーナリズムに対して小島恵子さんや東京大学教授の林香織さんなど、うん、様々な女性指揮者がご意見を書かれています、はい、こちらは秋書房から税込み1650円で発売中です、うん、興味のある方はぜひぜひ書店でお求めください。
小島、これからも本当にテレビとかラジオで暴れてください ね、 ねいや本当に楽しみだから暴れてくれるのは
嬉しい。
本当にもう生地の暴れ方じゃなくていいよ、う
ん、はい、ありがとうございます。
いろんなところで ね、 ね違う意見が聞きたいです。
そうですね、
僕は、
はい、うん、ありがとうございました。大竹メインディッシュ、ゲストは小島恵子さんでした。
ありがとうございました。